雨の降る夜、街の片隅にある小さなバー。そのカウンターに一人の中年男性が座っていた。彼の名はケンタロウ。42歳、離婚歴あり。今夜は高校の同窓会の後、一人でこのバーに足を運んでいた。グラスを傾けながら、ケンタロウは昔を懐かしむように思い出に浸っていた。あの頃は若かったな。ケンタロウの心は20年前の高校時代にタイムスリップしていた。春の柔らかな日差しが校庭を照らす。桜の花びらが風に舞い、高校生たちの笑い声が響く。ケンタロウはその賑やかな光景を教室の窓から眺めていた。彼は控えめで真面目な生徒だった。授業が終わると、いつも図書館に直行し、本に没頭するのが日課だった。そんなケンタロウの日常は、ある出会いで一変する。ねえ、鈴木くん、この問題わかる。教室で、一人の女子生徒がケンタロウに声をかけた。彼女の名は、佐々木美咲。クラスの人気者で、誰とでも気さくに話す明るい性格だった。美咲は、数学の問題が解けず、真面目で成績優秀なケンタロウに助けを求めたのだった。ここは、こうやって解くんだと思います。ケンタロウは、少しどもりながらも、丁寧に問題の解き方を説明した。美咲は、ケンタロウの説明に真剣に耳を傾け、理解した時は満面の笑みを浮かべた。すごい、ありがとう、鈴木くん。助かったよ。その日から、ケンタロウと美咲は放課後、図書館で一緒に勉強するようになった。ケンタロウは、美咲の明るく無邪気な笑顔に惹かれ、次第に心を奪われていく。図書室で過ごす時間が、ケンタロウにとって何よりも大切な時間になっていった。ある日の放課後、二人はいつものように図書館にいた。美咲は、ケンタロウにそっと寄り添い、小さな声で囁いた。ねえ、鈴木くん、私のこと、どう思ってる？ケンタロウは、突然の問いに戸惑いながらも、自分の気持ちに正直に答えた。僕は、美咲さんのことが好きです。美咲は、ケンタロウの告白に驚いた様子を見せたが、すぐに笑顔を取り戻し、彼の肩に頭を乗せた。私も、鈴木くんのことが好き。ずっと友達だと思ってたけど、気づいたら、二人は、その日を境に付き合い始めた。ケンタロウにとって、美咲は眩しすぎる存在だった。彼は、自分の気持ちを抑え、美咲を大切に思い続けた。季節は巡り、高校生活最後の夏、ケンタロウと美咲は、お互いの進路について話し合っていた。美咲は、地元の大学に進学し、教師になる夢を語った。一方、ケンタロウは、家業を継ぐため、大学には行かず、卒業後は実家の商店で働く予定だった。美咲さんは、先生になるんだね。きっと素敵な先生になるよ。鈴木くんは、お父さんの後を継ぐんだ。頑張ってね。二人は、それぞれの道を歩むことを決意し、卒業まで残り少ない時間を大切に過ごした。そして、卒業式。美咲は、ケンタロウに手紙を渡した。これ、読んで。私からのお願い。ケンタロウは、美咲からの手紙を胸に抱きしめ、その内容に涙した。卒業後、ケンタロウは実家の商店で働き始めた。忙しい日々の中で、美咲との思い出が心を温めた。一方、美咲は地元の大学に進学し、ケンタロウとは遠距離の付き合いが続いていた。電話や手紙でのやりとりは、二人の絆を深めていった。美咲さん、先生になる夢、叶えそうだね。鈴木くんも、お店繁盛してるみたいでよかった。また会いたいな。そんなやりとりを重ねながら、月日は流れ、二人は20代後半になっていた。ある日、ケンタロウは美咲から突然の電話を受けた。鈴木くん、ごめん。私、結婚することになったの。ケンタロウは、その言葉に衝撃を受けた。美咲は、大学時代の同級生との結婚を決めたという。 おめでとう。僕は、美咲さんが幸せになるなら、それでいい。健太郎は、美咲の幸せを願い、自分の思いを押し殺した。美咲は、健太郎の優しさに感謝し、涙ながらに電話を切った。それから数年後、健太郎は実家の商店を継ぎ、忙しい日々を送っていた。仕事に追われる毎日の中で、美咲との思い出は、心の奥にしまい込まれていた。一方、美咲は結婚生活に悩んでいた。夫とのすれ違いが続き、彼女は孤独を感じていた。そんな時、美咲は高校の同窓会の知らせを受けた。久しぶりに、みんなに会いたいな。美咲は、同窓会への参加を決めた。そこには、健太郎も来るはずだった。同窓会当日、健太郎は緊張しながら会場へと足を踏み入れた。懐かしい顔ぶれが集まり、会場は賑やかだった。健太郎は、美咲の姿を探した。美咲さんは、まだ来てないのかな。健太郎が会場を見回していると、背後から声をかけられた。鈴木くん、久しぶり。振り返ると、そこには美咲がいた。時が経っても変わらない、あの笑顔。健太郎は、思わず言葉を失った。美咲さん、久しぶりだね。元気だった。二人は、再会を喜び、昔話に花を咲かせた。健太郎は、美咲が離婚していたことを知る。ごめんね、あの時は、私、結婚生活もうまくいかなくて。美咲は、健太郎に謝罪した。健太郎は、彼女の離婚に驚きながらも、優しく微笑んだ。美咲さんが幸せでいるなら、それでいいんだ。同窓会が終わり、二人は名残惜しくも別れた。しかし、その別れは、新たな物語の始まりでもあった。同窓会の後、健太郎と美咲は時折、電話で話すようになった。離婚という共通の経験を持ち、お互いの孤独な心は共鳴した。美咲さん、最近どう？また会いたいな。私も会いたい。鈴木くんといると、昔みたいに安らぐの。二人は、自然と惹かれ合い、再び付き合うようになった。しかし、それは、叶わぬ恋の始まりでもあった。健太郎は、美咲への思いを募らせる一方で、現実の壁に直面していた。美咲は、遠方で教師の仕事をしており、頻繁に会うことは難しかった。さらに、健太郎自身も、実家の商店の経営に追われ、自由な時間は限られていた。美咲さん、好きだよ。でも、僕たち。健太郎は、美咲への思いと現実の狭間で葛藤していた。そんなある日、健太郎は美咲から突然の連絡を受けた。鈴木くん、ごめん。私、転勤することになったの。美咲は、遠方への転勤が決まり、健太郎に別れを告げた。美咲さん、わかったよ。お互い、頑張ろう。健太郎は、美咲の決断を受け入れ、二人の関係に区切りをつけた。それから数年が経ち、健太郎は今夜、一人でバーに座っていた。グラスを傾けながら、美咲との思い出を噛みしめる。美咲さん、あの頃は若かったな。今頃、どうしてるんだろう。健太郎は、美咲との日々を思い出し、切ない笑みを浮かべた。物語は、初恋の甘さと、現実の苦さを描く。健太郎と美咲は、初恋を再燃させながらも、人生の荒波に翻弄され、結局は離れ離れになる。しかし、二人の心には、忘れられない思い出として、あの頃の恋が刻まれている。雨の夜、健太郎はグラスを開け、静かに店を後にした。彼の心には、美咲への思いと、あの頃の記憶が、色褪せずに残っていた。